頑張ります。
はい、というわけでございまして、始まっちゃいま、
始まりました
もう
ね。
ね、梅雨入ったよ。
入りましたね。
梅雨です。梅に雨と書いて梅雨です。
はい、
知ってますか？
はい、あれですね。
ね、梅雨前線がね、なんか行ったり来たりしてますけれども。
かつおだしですかね。梅雨。あ、違う。
この人処分してください。あのね、親父が言ってもしょうがない。まあ、親父だからしょうがないか。
親父さんだよ。
いや、
もう親父なんだよ。
とにかくね、
はい。
梅雨でございます。梅雨でございます。
梅
今のと
の
ころは
雨。
ね、南の方にいますんで、福岡県地方は大変涼しゅうございますが、
はい。
まあ、記憶にも新しい1年前、
はい。
ね、朝倉豪雨がございまして、またその時期がやってまいりました。今年は何にもないでほしいんですけど
そう
ね、
ですね。
まあ、こればっかり何が起こるか分かりません。
はい。
今日は6月16日、
16日。
土曜日でございます。まあ、比
は
較
い。
的過ごしやすい、ね、ちょっと晴
そう、
れだったよね。
そうですね。はいはいはい。
比較的、まあ、過ごしやすい気温で、まあ、やっておりますが、まあね、前回、今日はエンディングで申し上げました通り、今日はですね、最後の私の黒歴史。
まあ、黒歴史
まあ、
ね。
何が黒歴史かっていうと、入社してね、
会社入って？
あなたの行ってる会社に
今のね。
入社して、1年目の時なんですけど、大変ご迷惑をおかけいたしまして、
環境関係の会社に行った時ね。
その真相も全部語らないといけません。
本当？大丈夫なの？
大丈夫で
今
す。
話した。
もうやめてますから大丈夫
時
で
効
す。
なのね。
事故です。多
話し
分
た。
ね。あれだろ？ 15 人で事故でいいんだろ？
まあ、どんぐらい、
俺人は殺しねえぞ、お前。
やめてどんぐらい経ったっけ？
どうかな？俺ぐらい経つかな？
5年以上経つよね。
俺ぐらい経つかな？わかんない。大丈夫、大丈夫。
今日の話は、元上司の方が聞いたらびっくりするかな。
どうだろう？覚えてたらびっくりするかもね。裏にはこんなことが隠されていたっていうね。
はあって言うかな。
という内容に多分なるかと思い
ああ、
ま
なるほど
すし、
ね。
まあ、前回申し上げてました通り、出して歌うと、出すって言っても、ありません
え、出
よ。
してってよ。何を出すんだ。
出して歌うわけじゃないんですけど、声をね、出して歌うと、弾いて歌うっていう、この方法についてもね、今日はちょっと述べていきたいなと思いますんで。というわけでございますけど、皆蔵さん、最近どうだい？
まあ、仕事はね、楽
なん
しい
か楽しそうに仕
です
事して
よ。
るね、随分
仕事
ね。
楽しいですね。
だめ、去年の秋、死にたい、死にたいとか言うたら、なんかニコニコしてるね。
いや、でもね、やっぱ、なんだろう、死にたいと思うことはやっぱありますよ、
まあね、それはありますけどね。
もう40いくつだし、
アラフィフですからね、
結婚もしてない
アラ
し。
フィフですからね。結婚はまあ、ともかく
え、
です
なん
け
で、
ど。
まあまあもう、ともかくなんですか？
結婚はするしない一緒じゃないですか。
いやいや、もうあのね、負け組ですよ、僕は。結婚もしてないし、負け組です。
それ負けですか。
子供欲しかったよ。
まあ、そういう意味ではね。いいことも作れば。
どこで？
ポコペンってできるんだろ。
いや、できないで
口からブ
す。
ブブブブ
それ、それ、それ、
さあ、始め
できな
よ
い、できない。投げ捨てやがって。
まあ、とりあえずそういうことでね、元気いっぱいやっていきたいと思いますんでね、本当に空元気ですけどね。まあ、いいや、タイトルコールいきます。ゴミ太郎と、
ゴミ太郎じゃねえ
ああ、
だ。
違う、
双葉太郎だ。
ああ、双葉太郎と、
謎の。
腐ったかな
腐ってねえよ、まだ。
ああ、
腐りかけのみかんだ
そうで
な。
す。腐りかけのみかん。
かっこ仮。
腐りかけたらわかるんでしょ。
はい。
鳥もいろいろあるようにやろうかよ。
しょうがない。
皆さん、おはこんばんちは、双葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造です。
イェーイ。
はい、
もう腹元気ですね、完全にね。
大丈夫なの？
大丈夫ですよ。何言ってるんですか？平気ですよ。
何も言ってないけど元気ですよ。
もうそう、僕はうんこ漏らしてませんよ。
大丈夫？
大丈夫。
実はそれを隠すためにおかしなテンションになってんじゃないの？
うんこ漏らしてませんよ。
うんこ漏らしてんじゃない
か。いいよ、
お、なんか黒いものが違う。
黒いものじゃねえよ、
バカ。ねえよ、バカ。
ゆるゆるいんだ。まあ、いやいや、そういうもんじゃない。
はい。
というわけでございましてね。ね、今日も始まってしまったんですけれども。
始まってしまったってなんか、
ついに始まってしまいました。
やめる
な。あ、どうしよう。
やめる、嫌なものが始まったような。
皆さん、さよなら。
あ、じゃあ、終わっちゃダメだ。
まあ、今日はちょっと公約通りね、ちょっと、その、いろいろ、話したくなくなってきたな。いやいや、まあいいや、とりあえずね、その歌い方も含めてね、
はい、
あのカラオケで上手になりましょう、
はい、
うん、特にね演歌の歌手の方はですね、この弾いて歌を出して歌をマスターしないと、
はい、
うまく聞こえないと、
はい、
こういうことでございます、はい、あなたは誰と誰をちぎりますか、ビリビリビリビリみたいなね、
いいね、
わ
な、ちぎるんだ、
ちぎる、
ちぎる、
ちぎる
契約の契、
契約の契、いいね、ちぎって、ちぎりたいね、
いやでもさ、ちぎるっていろんな意味があるじゃん日本語、
うん、
でちぎるの意味をちょっと間違えるとさ嫌じゃん、義兄弟のちぎりでしょ、
あなたは誰をちぎりますか、ちぎるってビリビリビリって
やる、そうそうそう、だからさ契約、
あ、でもさ、もしよナンパするときもしよ、すいません僕とちぎりませんか、
それ多分今の子わかんないん
だ
どうすんの、なんかこう、こうなんかさ、あの花束、花をちぎったり、ちぎって遊ぶんですか、
これ花は、あれちぎるっていうのかな、花は、なんだろう、
つむ、も、もぐ、もぐる、
もぐ、もぎりっていうな、
もぎる、
もぎり、もぎりよ、今日、今夜、違うね、まあ、まあ、まあ、いろいろありますけどもね、そういう歌い方があるんですよ、
はい、
うん、そういうのも、まあ、お話ししたりですね、
うん、
私のその18区頃の、まあでもある意味ね、人生の選択肢、大きな選択肢の時期でしたね、
はい、
はい、
うん、
それについてもですね、この双葉さんのこの生き方が大きく変わるという時期でもあったし、ものすごく迷ってました、
そうなんだ、
うん、うん、まあそれも含めてですね、今日はお話ししていきたいなと思うんですけれどもね、
はいはい、ロックドラ焼き
ね、はい、ということでございましてね、いろいろありますけど、はい、あ、クレヨンしんちゃんの矢島さんの声もやめられるらしいですね、
あ、まあ、そうですね、
次僕ですけどね、
え、
あ、うん、そうです、そうです、そうです、はい、もうやけくそです、やけくそってなんですかね、
やけくそ、
焼けたうんこですか、
やけくそっていうのはもうあれじゃない、もうどうでもいい様っていうことだからさ、
なんで焼けくそなんですかね、
焼けるの焼けっていうのはさ、もう
焼けっぱちの焼けか、
そう、どうもう爆発してどうでもいいよっていうことでしょう、
焼き餅みたいなもんか、
焼き餅はちょっと違う、
ちょっと違うかな、
うん、
焼き餅ね、
焼きたいね、
え、
焼き餅焼きたいよね、
焼き餅焼きたい、
ああ、
そう、もうあのあれだね、もう焼かれる方だから僕はね、
あ、出たよ、
これなんつうの、まあプレミアムあ、
それしかないんか最近、プレミアムしかないんか、
これはプレミアムしかないんだよ、
あ、なんかさ、でも美味しそうでね、プレミアムって言うとね、とりあえずは
プレミアムアイスクリーム、
ね、
プレミアムコーヒー、
プレミアムビール、
プレミアムカニカマ、ね、
何それ、
わかりませんけどね、
はい、
というわけでございまして、最後までお耳傾けよろしくお願いいたします、はい、
お願いいたします、
アフーチョコレート持ってこい、
皆さんお元気ですか、ずんこです、今日は双葉さんの最後の黒歴史が聞けるということで楽しみですね、双葉さんの若い頃どんな悪いことをしたんでしょうかね、双葉さんのことだから流血騒ぎとか暴走運転とかとにかくむちゃくちゃしていたみたいなので楽しみだけどちょっと怖い気もします、クソミカ聞いてね、
一年生になったら
デレレレデデデクソミカ、さあ前半でございますが、
はい、
前回のエンディングでどこまで話してたかなっていうのがあるんですけど、まあちょっと順を追って話していくと、
うん、
大学の4年生の時に、まあいろんな人が報道関係狙ってて頑張ってたんで、自分も報道関係行きたいなと思い出したわけですよ、それで大学院決まったんですけど、それをキャンセルして、それで単位を2つほど残して留年しようという話だったんです、任意しようとしてたんですね、それでその時に あのお友達というか4年生になってお友達になったというか、本当は3年先輩のはずなんですけど、なんかエスカレーターで降りてきちゃって同級生になっちゃった人がいるんですけど、その人と、その人の彼女さんがホステスさんで、でまあそこで よくまあ遊びに行ったり飲んだりしてたんですよ、うん、でまあ当然その当時のスナックですから、まあホステスさん言うてもね、ちょっと小さいそこで歌を歌ってたら、なんか当時確かね、あの男子性ボーカルがなんか足りないとかなんかいう話を聞いたことあるんですよ。なんかほら97年頃ですから、折しもほら小室ファミリーブームですよ。
あ
で女性のほら上手な人がどんどんほら
グローブとか
そう、中央に行ってさ、
はい、
うん、男性ボーカリストがあんまりいないというか、要するに歌っても売れないじゃないですか、
はい、
もう女性至上主義だったからあの頃は、
まあもう小室ファミリーが席巻していたっていうね。
そうそうそうそう、だから男性はどっちかっていうとみんな俺らの世代は芸人になったりしてるんだよな、
はいはい、
うん、あ今から思えばね、うん、で僕らと同じ世代の男性アーティストってほとんどいないでしょ、ジャニーズ以外って。
はいはい、はい、
ねえ、
ないかもしれない、
うん、だからそれそれもあったんでしょうねきっとね。だからそれで歌ってくれみたいな、まだ当時はほら大衆のほらまだそのほらお姉ちゃんがいるようなさ、ちょっとこう生バンドで歌うようなさ、うん、場所がまだ残ってたですよ、
はい、
まあ今もなんか中島あるんだろうけどね、
はいはい、
まあ当時もあったですよ、
はい、
うん、でそこで歌わないかみたいな話になったですよ、はい、が大学4年の時で、それでおいいなと、ちょうど1年留年するし、まあ授業も週1しかないし、
うん、
まあ家庭教師もしてたけど、まあ、バイトとそれでちょうどいいじゃないと思って、でノリノリになってたですよ、うん、そしたらあのお宅の会社に、
はい、
っていう話があって、
はい、
うん、まずそこで悩んだ、双葉さん悩んだ、うん、
どうしようかな、まあ固い会社ですからねうちね、
うん、なんか大学生の息のいいのはいないかとかわけのわらんこと言ってましたけどね、
息のいいの、
ああ、まあ、息のいいのは俺、まあ、50音順で僕が一番上だったんで就職決まってないのが、うん、だからお前を呼んだよみたいなことを言われたんですよね、
はいはい、
あなたのご存知の先生から、
あ
単なるアイビエオ順だったんですね、
僕の今一番仲のいい先生から、
そうそうそうそうそう、僕があの若林だったらですね多分あの入ってないですよ。
ああそうね、そう下の方だったら、ね、
そうです、うん、僕が、あの若林だったらなかったです。
A だったから呼ばれた、
そうそうそうそう、
はい、
まあ、比較的こう帳簿の上の方だったので、
はい、
まず第一に声かかったと、はい、いうことなんですね、
うん、
でまあなと思いつつ、でやっぱ安定した収入もやっぱり魅力ですよね、
はい、
うん、でまあいろいろ考えた、二葉さん考えた、うん、出ましょうかな。でまあ その歌の方にも聞いたら、まあでも足りないのは足りないんで、
はい、
まあそれは専属ってわけにはいかないけど、そのまあいわゆるほらあのスタジオミュージシャンってわけにはいかないけど、まあたまにはさっていうことで歌ってくんねえかみたいな、うん、いう話だったわけですよ。そこまで言われたらありがたいし、じゃあ就職するかということで入っちゃった
会社にね、
うん、
はい、
けどやっぱりね、
はい、
まあ、入ってみればそうなんですけど、やっぱり分野も違えば動きも違うわけじゃないですか。もともと報道系もね、はい、狙ってる人ですし、
はい、
まあ音楽も大好きですよ、うん、でちょっとこうドラムなんかもちょっとやらせてもらったりしてたこともありまして、
はい、
でそういうのもあって、そのやっぱり音楽系に行きたいな、でたまにそれで行ってまあ聞いたりね、
はい、
歌ったりちょっとすると、ええ、はあ、こっちがいいなと思ったりもするわけですよ。
音楽がいいな
と、
そう、
はいはい、それでそのなんだろう、インディーズでだけどこのスタジオミュージシャンで、
うん、
ちょっとなんか出さないかみたいな、
はいはいはい、
うん、曲を出さないかみたいな、はい、いう話になったですよ、
はい、
でちょっとそれも含めて、うん、ちょっとこうお披露目みたいな感じで、
はい、
結構小柳ジョージさんなんかのね歌なんかもこうやってたんで、うん、割とこうしゃがれたとこやってたんですよ。
今やらんとあんた
俺柳ジョージの歌ったことないでしょ、カラオケで一回も、
うんうんうん、
あれ以来封印してんだよ。
いやいや歌わんとね、要は、まあ、今やらんとですか音楽。
やっぱねあのボーカリストの分際でね、
はい、
あのバンド募集なんてねおこがましいことはできませんよ。
いやいや、だから友達でやればいいじゃないですか。
だから逆にそのバンドがもしもボーカル募集みたいな本を見てね、うん、っていうのが もしも記事があれば、うん、もう何でも、うん、という気はありますけどね。僕から募集記事出すのはちょっとおこがましいでしょ、さすがに。
出してもいいんじゃないですか。
いやいやいや、やっぱね、楽器できねえから楽器やってくれみたいなさ、そういう、そういうちょっとズーズーしさはさ、
そう取るわけ。
やっぱそうなるでしょ。
あ、そう取るんだね。
うん、ボーカル、東方ボーカル。
いや、いいじゃん、面白いよ、ね。
バンド募集。いや、いねえって、そんなの。
面白いなと思って。
逆だよ。で、いいボーカルがいねえから、うん、募集ってもしもあるんだったら、うん、でお目にかな、お眼鏡にかなうんであれば、うん、入らせていただきたいなぐらいな感覚ですよ。うん。こんなずうずうしいことできない。うん。これ楽器できるから楽器やってくれよ、お前ら、みたいな。そういうことでしょ。
いやいや、それ言ってないけど。
いやいやいや、そう聞こえるよ、普通、ボーカルが募集したら。うん。何と思うよ、やっぱり。
ボーカル。
そうそうそうそう。
バンド募集。
おいおいおいおい。何なんだ、こいつは、みたいな。なるよ、やっぱ、
ね。東方ボーカル、バンド募集、いいね。それさ、それ、一回さ、東方ボーカル、バンド募集ってさ、イオンかなんか貼ってみたい。いや、
それがさ、結構そのバンドのさ、雑誌とか結構あるんだよ。
ある
昔あったんだよ。
あるよね。
俺も見て、ずーずーしいな、こいつと思ってたんだよな。俺自分ができねえ、できねえんだろ。うん。まあでも、当時そういうの話があったわけですよ。ね、うん、お披露目の、その、なんだろう。お披露目じゃないけど、こういう風にやりますっていう。まあ、ライブじゃないけど、ちょっと先にしっかりやろうぜっていうのが、決まったですよ。はあ、2日ぐらいやろうか、はあはい。で、それとちょうど私が担当するお宅の会社の仕事の、はい、まあ、土佐回りみたいなやつですね。土佐回りみたいなやつですよね。はあはあ、の、鹿児島の仕事と被っちゃったんですよ。はい、迷ったですね。僕、一応ボーカルですから。僕がいないとそのバンドは成り立たないわけですよ。それで、そっちは僕がね、じゃあまあ1年目初めて行くやつなんですけど、すごい悩んだです。
要は会社をブッチしようとしたわけですね。
ブッチしました。
あ、したの？
はい。かずきです、すいません。って言って。
あ、なんかそんなのあった気が。
いや、あなたはまだいませんでした。
いないか。
うん、鹿児島だったんですけどね。鹿児島をブッチして、はい、家で静養しているはずだったんですけど。
何やってたの？
夜歌ってました。
どこで？
なんか吸って。
舐めてるだろ、お前。
それは目つけられますよね。
舐めてるだろ。
まあ、そうやったですね。でも、その時だからもう辞める気で。
あ、どっちを？
だから、お宅の会社を。
あ、うちの会社
を。そりゃそうですよ、はい。うん。それぐらいの、やっぱり悩みはあったですよね。はい、入っては見たものの。うん。うん、環境系ってこれしわかんねえしなあと思いながら、
俺もっとわかんない、
まあ、もっと後の方になるとこんなブラックだから、まあ、あの時決めきよかったと思ったんですけどね。
いや、ブラックって言うな
ら、ああ、そうそうそう、
まあいいんだけど、
まあまあまあ自分にとってブラックだったですね。ああ、まあ、それとまあ何ていうかな、
はい、
その音楽の世界とっていうのがあったんで、はいはい、まあ音楽の世界に、うん、踏み込むかどうかの瀬戸際でしたよね。まあ、その結果どうなってたかは、もうそれはもうたらればの域ですから、うん、まあ、これは分からないですけど、まあ、分野としては人生大きな、分かれ道ですよね。会社、ぶっちしてね。
夜歌ってた。
当時の関係者ごめんなさい。
どこで歌って
た？申し訳ございません。
どこで何のために歌ってたと？
何のためって、いや、言うたよ。
夜
だからインディーズのバンドを立ち上げようと、はあ、立ち上げをの公演ということで、うん、お店で、
はあ、
そのやろうよっていう話だったわけですよ。通常はいろんな人がいろんな歌って、まあ、聞いてないんですけどね、みんなね、はあ、で拍手はあってするんだけど、まあ、その客誘引きの、まあ、イベントもあるんだけど、
要はあのなんだっけ、箱で歌ってたわけね。そういう、
そうです、そうです、そうです、そう、
そういうそのライブハウスで、
ライブハウスっていうか、まあ特にまあ飲み屋ですよね。うん、飲み屋っていうか飲み屋のステージですよね。
へ、
うん、ライブハウスまでまだ自分の楽曲、そんなライブハウスで別に歌のためにお金取ると、はい、それは著作権がありますからダメですから、
はい、
あくまでも飲みに来てくださって、それに対するサービスですということで、そうすると人の歌も歌えるわけですよ。
へ、
うんうんうん、だそういうので
会社行かなかったんだね、それで。
そう、
まあ俺が言うのもなんだけど、
ごめんなさい。
まあ、俺は何とも言えないけど、うん、舐めてるなって冗談で言ったけどさ、
うん、そうですか。まあでもそこで、うん、本当に悩んでました。ものすごく悩んでました、前の日まで、うん、し終わってからも悩んでたね。
そのつながりはもうないの？
ああもうないでしょうね、20年経ちますからね。はあ、だからその間のまあ働きぶりというのはまああなたもご存知だと思いますけど、うんうん、そりゃもう歌いに行く暇があったら仕事っていうぐらいの日々を送ってましたんで、
うん、
まあほとんどないですよね。
はい、
うん、で多分当時の方々も突然なんか仕事に身が入ってきたなっていうふうに思われる、そういえばそうだなって思う人も多分何人かいらっしゃると思うんですけど、
これ聞いたらね、
まあ腹を決めた時ですよね。こっちで生きていこうと腹に決めましたんで、そこから全力でやらせてもらってます。はい、
へ
ー、それまではその1年ちょっとですかね迷ってましたね。
なんで歌の方に行かなかった理由っていうのは、
やっぱ収入が安定してるっていうところですよね。あとはまあ自分一人っ子ですから、まあ、うん、引いてはその両親とか、
はい、
祖母も健在でしたので、うん、やっぱり祖母にね育ててもらった思いもありますし、うん、やっぱり祖母にできるだけねなんか有事の際とかすぐ駆けつけれるようにっていう思いもありましたんで、まあこの福岡にとにかく残れる方法というのを第一に考えた結果ですね。
はいはい、
うん、まあそれが本当のところなんですけど、
うん、
まあ今となってはどうかなっていう気はしますよね。うんうん、失ってしまった今となっては、
うん
うん、もう一遍っていう気持ちもあるしね。
うん、歌いたい方のそういう話やね。
そう、う
ん、作る方というかね。
まあ作っうんとね、まあ、作るというより歌、うん、何でもいいからな今はな。
でももったいないなと思うよね。俺が言いたいのは何かっていうと、別にその、 変なこと言うこととかつもりじゃなくて、あなたは歌うまいんだからさ。
だからうまいというか、その なんて言うんだろう、 やっぱり自分のものにして歌いたいのはありますよね。
うん
うん、だからカラオケで歌うのはなんかちょっと違う感じするじゃないですか。
うん
うん、そこがね、まあ、難しいというか、うんうん、あんまり人前で歌いたくないのもあるし、うん、当時歌ってた歌はだから全然あれっきり歌ってないですよね。うん、でこの間久しぶりにその YouTube でさまよってたら久しぶりに聞いたんで、で思い出してこれを喋ろうかなみたいな。
さまよってたっていうのはその柳、
そうそうそうそう、うん、もうお亡くなりになられてますけどね。2011年にお亡くなりになられてますから、もう7年経つんですけど、まあ、大好きでしたね。うん、まあ、当時のその青い瞳のステラとかですね、ああいうのやっぱ好きだったですね。うん、まあその久しぶりに、
うん、また歌えばいいのになと思うけどね。
まあ歌いたいですけどね。まあでもそのなんだろう、やっぱ当時の頃いい記憶としてね、うん、残しておきたいのもありますしね。まあ難しいとこだね。
趣味で歌えばいいじゃん。
うん、まあ、もちろん趣味で今でも歌ってるよ。だからまたその曲歌うのはね、ちょっとやっぱ抵抗があるんだよな、自分の中でね。だからカラオケではちょっと歌いたくない歌ですよね。それだけやっぱ思い入れがあるのかな。うん、だから多分その曲歌ってて周りで喋ってたら俺切れると思いますんで。
あ、そう。
うん、いや、お客さんたちはいいですよ。要するにもうカラオケって近くじゃないですか。
はい、
もうこの距離で喋られるとやっぱり違うじゃないですか。ステージがあって遠くでこっちも向いてる人もいるし、ファンの方も当然いらっしゃるし、で飲んでる方もいらっしゃるしってことになるから、やっぱステージっていうその息があるわけですよ。でカラオケってその息がないでしょ。もう座ってそのまま歌ってるでしょ。だから横で別に自分が好きな歌を歌って喋っててもいいんですけど、多分その歌を歌って喋ってたら俺多分切れます。うん、それぐらいの思い出はあるんで、
うん、
うん、まあ歌わない、それで歌わなかったのかな。一回歌ってイラッとしたからやめたのかな。
そうなの。
うん、そんな感じだったと思う。それぐらいやっぱ心がを入れて歌う歌だからね。
へ、
うん、まあなんかそんなのあったね。うん、まあ後半はちょっと歌い方について、
はい、
お話しいきたいと思います。
はいはいはい。 全然面白くねえじゃないかよ、チキショ
ー。これがうまいんだ、バカ野郎。ふさみが。
ふさばさんの黒歴史、結構壮絶ですね。器用なんだか、不器用なんだかよくわからないですね。でも、なんだかんだで、人って夢を捨てたら終わりって言いますけど、その通りなのかなとも思います。ふたばさん、結局今やっていることに、生きがいをやっと感じているような気がします。本当に、人生ってどこでどうなるかわかりませんね。クソミカ、聞いてね。
タバタロート。
みなぞの。
タバタロート。
みなぞの。
タバタロート。
みなぞの。
さあ後半でございますが、さあ今度は稲造さんの黒歴史でございます。
僕の黒歴史どういうことですか。曲を作り始めた、その
カリスマ、カリスマ
聞いてきて、カリスマってさ、あのあれでしょ、双葉が言っとうだけや
ん。あのちんちんの借りが、いやいや、違う俺がそうか、
誰からもカリスマって言われたことないけど。
またまた。本当。またまた。
誰が言ったの？
あれ、俺誰から聞いたの気がするけど。
誰から聞いたの？
あれかな？天の神様かな？
誰？
俺はカリスマだよみたいな。
いやいや、絶対言ってない。
あの頃はカリスマだって呼ばれてたよなみたいな。
いや、誰が？
いや、自分が。
呼ばれてないよ。言われてないけど、
あれ？
言われてないけど、
そうなの？
音楽は作ってるけど。
そう、作ってるね。
また再開したのよ、最近。
再開したよね。活動再開したらしいです。カリスマ。
カリスマじゃないけど。3年ぐらい前かね、活動再開というか、
うん、
あ、もう一回作って遊ぼうかな
っていう。活動、いかにもなんかプロアーティストっぽいですね。活動。
活動ではない。なんて言えばいいと？
うん。いや、音楽作りを始めた。
音楽作りを再開した。
うんうんうん、
趣味の。
かっこいいね。
かっこよくねえだろ。あ、でもね、ちょっといいことはあるんよ。その、いろんな海外のさ、
うん、
あの、アーティストの方、本当、うん、あの、本当になんていうの、それで食っていこうとしてる人たちとか、有名な人たちとお友達になれるよね。
うん、
面白い。
ね。
うん、プレイステーションアーティストと友達になったよ。あの、ゲームの歌歌ってる人とか、海外の。
いいね。いいね。
綺麗な声だったりするの。
いいね。
でね、まあ、なんだろう、その曲作りを始めたって、
あれ、でもあの頃は全然公認してなかったでしょ。
何が
公にしてなかったでしょ。
そう、隠して
そう、隠してやってたよね。それなんでなのと思って、
あの時隠してたの。
うん、
まあ自信がなかったのはあるんだけど、あの一つね、ちょっとだけ自信になったのは、
うん、
そのあるサイトでやってた時のインディーズカフェにデビューしたんですよ。
うんうんうんうん、
いや、どういうことかっていうと、その運営側がこの曲はいいねって認めないと、あの要はインディーズデビューって言って、
うん、
いわゆるそのサイトでのデビューですよね、
うん、
それを実は果たしたんですよ、ある曲だけ、
うんうん、
それ
カリスマじゃん。
全然カリスマじゃない。だってさ、聞いてよ、あれ1曲ダウンロードしたらいくらぐらいと思う？1円だよ1円。
あ、まあでもそんなもんだろうな、カラオケも1回1円って言うからな。
うん、
うん、
だからね、一応ね、あの当時は俺の曲を、その曲を落としたら1円俺に収入が入るんだけど、うん、1円ごとで払ってくれるわけないじゃん。
まあそれは、まあ、それはまとまってくるよ、それは。
だからまあねって感じですよ、う
ん、まあね、アフィリエイトみたいなもんだけどな。
とにかくでもね、そこでその曲の作る楽しさを知ったというか、
うん、
なんだろう、
あれ何年前だっけ、10年ぐらい前だっけ。
そうインストルメントタルとか、うん、イージーリスニングが好きなんよ、
うん、
例えばこう音、要は映画音楽的なやつですよね。ああいうのが作るのが好きで、よく今でもアップしてますけど。
なるほどね、
はい、でもそれが聴いてくれてる人がどれくらいいるかと全く未知、うん、未知数ですね。
そうそう、音楽性が合わないって話したよな。俺ジャズだからね、うん、基本、
うん、
あの R&B ってやつですか、
うん、
リズム&ブルースってやつですか、うん、ああいう曲ばっかり歌ってたし、子供の頃聴いてたのね、
うん、
好きでだからわしはそっちの方面なのよね、
うん、
だから稲造さんの音楽とはちょっとおよそ違う方向なんだよな、うん、
あの俺ね、あの大学とかいろんな高校大学とかの人に頼まれて 無料でには動画に合わせて、うん、動画とか映像に合わせて曲を作ってたんですよ、
うん、
そういうのはやってた、
ね、カリスマやん、
全然カリスマじゃない、なんでカリスマって勝手につけるんですか、
名前もだって変えてたじゃないですか
当時はね、
うん、うん、
いやあんただってじゃあ書いてるでしょ、だって
俺だって本名だもん、
嘘、
うん、
嘘、本名でって言ったの、
うん、
今本名で出してますけど、僕
本名で出すというか本名のでまあそれはメンバーの一部ですから、
いやなんか違う名前
だ、そのグループ団体名と、はい、そのあれは違うから、
団体名なんだった、
いやですだから俺が決めたんじゃないけどね
教えて、
もともとそのある団体名にまあ私がちょろっと入っただけなんだけど、うん、それをちょっとあの言わない方がいいかな、
なんで、
うん、言えないというか、まあ、言わない方がいいかな、
いや有名ってこと、
いやいや現存、まあ、してるかもしれない、分かんないからね、うん、だからそういう話ですよね、はい、うん、
まあでもなんだろう、趣味としてねおじさんになっててもね続けてよかったなっていうのは、その音楽自分が作った音楽を通して友達になれるんですよ、いろんな人、うん、世界中の人と、
まあね、
それは嬉しいことでありますね、
それはまあね、それは人それぞれの価値観ですからね、
はあ、
うん、まあ、あのこっちはまあこっちで、
うん、
別にカラオケなんか行かなくたってね、好きに歌えるわけですから、
いや俺聞きたいな、その本命の曲、あなたの、
まあまあこれはでもやっぱその生バンドでやっぱりやらないと味は出ないですよね、カラオケじゃやっぱ全然ダメですよね、うん、うん、やっぱそのなんか息というか息遣いがあるじゃないですか、僕だから後ろでだからほら息遣いとか感じるじゃないですか、うん、それがあってやっぱりほら一体感が出てくるわけで、うん、何回も何回もやって練習してね、だからまあ俺だけが息って歌ってもやっぱ全然よくは聞こえないですよね、うん、だからかえって冷めちゃう、
マエストロやね、マエストロ、
なん
か恥ずかしいやろこういうこと言われると、
なんかいやでもなんかないそういうのって、
あるよ、だから例えば、うん、なんだろうね、例えばね面白いのが、曲作ってて面白いのがね、
うん、
一回これで完成だと思ってさ、ほっと一息入れてごくなんか飲んでごくごく飲んで、うん、もう一回聞き直すじゃん、すっげえ気に入らないのね、
うん、そういうのもあるだろうしそうカラオケで歌ってて最後まで歌えないもんね、もうなんか、
まあ面白いね、
おつやみたいな気持ちになっちゃうもんね、
そうそうそう、うん、なんか例えば10時間かかって作った曲があるとするじゃないですか、うん、で、やっとできたって言って100回ぐらい聞いてんだけど、
うん、
102回目ぐらいで突然要は時間を切ってね、また再開して102回目ぐらいに聞き直すと、
うん、
すんげえそれをねボツにしたりとかあるんですよ、
いやあるやろうねと思うよ、
はあ、
だからまあこっちはさすがにボツはできないけどね、はあ、人の歌だからね、
はあ、
だけどまあ、うん、やっぱねあのやっぱグルーヴ感と、
うん、
おいでね、あのやっぱね、うん、あの大体多分ね、あの音楽やってる人はね、はい、多分変態だと思うんですよ、
変態だと思うよ、
うん、あの拍手をわーってもらうじゃないですか、あの時の快感、あれたまんないですよね、あれ麻薬ですよね、あれね、
多分そうでしょうね、
うん、あれを感じたらねやっぱねダメですね、
うん
うん、もうやっぱ変態ですよね、
例えばさ曲アップして、
うん、
外国の人からさ嘘でも本当でもお褒めの言葉来るじゃない、
うん、
もう嬉しいね、
嬉しい、じゃ何しろだから面識ない人からこう
そうそう拍手っていうか例えば褒めてくれるっていう良さ、
時期的にこういうことやってたらもう悪かった、まあいいや当たらればやな、さあそれでは、
はい、
歌い方講座に
お願いします、
はい、入りたいと思います、はいはい、ヒントヤギの鳴き声で、申し上げてたかと思いますが、出す方法ですね、
めー
ってそうめ
ーめ
ーめーめー
めーこれ
出すですね、
難しいね、
弾くやつは
えけない、
違いが分かるでしょうか、はい、もう一回いきますよ、出す方めーめーめー、弾く方めーめーめ
ー、腹式呼吸はね
こういうことですね、これをうまく使い分けると、
はい、
歌がうまく聞こえるわけですね、
どんぐらい練習してどういう練習したらどういう違いが出てくるんですか、
どうあれだよ、こう一個一個切った方がいいのかな、あのさっきの五木ひろしさんのやつもそうですよね、あなたは誰とちぎりますかみたいなね、ああこう一回一回こう区切って腹に力入れてやるんだよな、
はいはい、
うん、
うん、
でそのサビのところになるともっとほらお腹いっぱい力入れないといけないですからね、はい、演歌なんかそういう風に歌われると、うん、やっぱうまく聞こえるんじゃないですかね、うん、雑味が消えるというか、ね、うん、あとはね、まあ、バンドの人もそうですけどやっぱり、うん、じゃあ演歌じゃなきゃダメかってそんなことはないわけでね、はい、うん、牧原紀之さんとか、まあ、その辺も普通にほらドリカムのこんな人べーって人、うん、もう見事に歌われてますし、ああ、うん、まあ大体だからああだがうまいなっていう思えるアーティストさんはやっぱり使い分けるか基本的に弾いて 歌われてますよね、うんうん、だから弾いた方がね音程のこう上げ下げがねすごく楽なんですよ、うん、出してるとねこううまくこう調節できない声を出してるからですかね。喉仏がうまく、声帯がうまくいかないというか。うん、で弾いてると息はあんま出してないんですよ。まあ、今も喋ってるのもそうなんですけど、そうすると割とこうとかこうくるくるくるくるっと回っちゃうんですね。うん。これがねやりやすかったりするわけなんですよ。出してるとちょっと難しいんですよね。多分琉球民謡とかそんなんも多分その辺に源流があるのかなと思ったりするんですけどね。ああ。うん、あの辺の拳の回しはすごいですからね。
奄美とか、ね、うん、もう大好きです俺奄美、うん、奄美民謡
だからもう本当いろんな歌に多分共通する、はい、おそらく歌い方じゃないかなと思います、はいはいはい、頑張ってみてください、
はいはい、この練習してる時にさ逆流しちゃったりしの俺
いやーそんなことはない。あでも食べてね、そう基本的に歌はご飯食べた後歌わないようにしてくださいね。
そうでしょ、
はい、
う
ん、吐きます、ね、し出ません、
出ません、
ね、声が、うんうん、やっぱり少なくとも、お腹いっぱいって感じないぐらいが一番いいのかな。空腹であればあるほど声は出やすいですね、うん、あとはどうだろうな、まあ、当然のことながら炭酸飲料飲まない、うん、まあ、別にその辺は気にしなくていいのかな、うん、さあ皆さんご一緒にね、はい、ヤギの鳴き声出す方めえ、引く方めえ、めえ、
あダメだ、
めえ、
難しいよ。
お腹をこう引っ込めてくださいね。引っ込めて力をぐっと入れてこうお腹にちょっと押さえてるかどうか、手を両方の手どっちでもいいですが手を添えてみてください。でこの状態でへっこませた状態で声出します。めえ、めえ、この引っ込めた状態です、はあ、うん、この思いっきり引っ込めた状態です、
はい、
で引っ込めたまま、息を吸って出します。べーべーはーと声を出した後ではーってなるはずです、うん、これが弾いて歌う方法の一番基礎でございます、
はいはいはい、
やってみましょう、
はいはい、
ね、うん、だから別にめーって言わなくていいんですよ。弾いてあいうえおでいいですからね、うん、あいうえおかきくけこ、
なるほど、
ちん、あ、やめ、それでもいいですよ、
やめたまえ、
はいはいはいはい、まあ何でもいいですからね、
はい、
もう放送禁止を連呼してもいいです、
ね、やばい
もうずっとピーですよね。あどうしよう、あ言っちゃった言っちゃった、これからですね、放送禁止法大合戦行きましょうか。
松本明子じゃねえんだからさ。
まあでもね、あの人も歌うまいよね。
うまいね。
あ、だからやっぱりね、歌うまいっていう。でも逆にね、その、大人の感傷に耐えうるっていうと、ちょっとこう、いかにも高飛車な表現ですけれども、なんかそういう歌も減ってきたね。
あ、どういうことですか？
なんかこうなんだろうな、言葉があるでしょ、
はい、
言葉の裏に流れがあるわけですよ、
はいはいはい、
例えば一番、まあ、分かりやすいかな、どうか分かんない、同じ曲を聴いて楽しい時はより楽しく、
はい、
悲しい時はより悲しくなる歌、うん、同じ曲ですよ、うん、全く同じ曲ですよ、これが僕すごい歌だと思ってるんですよ、うん、昔はいっぱいあったと思うんですよね。今は知らないだけかもしれないけど、あんまない。
まあ、なんかね、いい曲もたくさん今もあるけど、
うん、
まあ、なんだろう、そのしみじみと言葉にするような曲っていうのが減ったわけじゃないけど、まあまあ、歌うの人が限られてきたんじゃないですか。
まあ、うん、元気の出るときにこの歌、うん、悲しいときにこの歌っていうのは今でもいっぱいあると思うんですけど、
はい、
同じ曲でっていうのはあんまないんですよね、うん、でもあのさっき言ったステラってそんな感じするんですよね、うん、ステラの持ってる、
うん、
その今の生活の楽しい部分がはつらつと出てくるときもあれば、でもやっぱり船に乗って海を渡って故郷へ帰りたいっていうこの哀愁の気持ちも同時に入ってるんですよ、曲の中に。僕名曲だと思うんですよ、あれね。で、聴くときによってそのどっちかが大きくなるんです。あ、今頑張らなきゃって思うときはその悲しみを飲み込んでね、一生懸命頑張ってるステラの姿が頭に浮かんでくるんです。でも悲しいときっていうのは、あ、帰りたいなって、毎晩そのブルース聴きながらね、こう涙している部分が出てくるわけね。だから余計悲しくなってくるわけですよ。だから歌いながらその日によって涙が出てきてみたり笑顔になったりするんですよ、同じ曲歌ってね。これがね、なんかね、いい歌だなと思うんで、まあ、ぜひ聴いてみてください、
はい、
あの柳ジョージさんのね、青い瞳のステラ1962夏っていう素敵な歌があるんです。うん、これね、ぜひ聴いていただきたい。僕一押しの歌です。
はい、
聴、はい、いてほしいなと思います。
はい、
さあ、というわけでございまして、今日もくれてまいりますよ。
はい、
謎さん。
はい、何ですか。
うん、
はい、
まあね、最近まだね、はい、コーナーもやってないということでね。
コーナー、
また言い出した。
コーナーって何ですか。
あのね、
はい、
まあ、どうでもいいコーナーをですね。
どうでもいいコーナ
ー。あれもやってねえな、最近な。
なんかね、
あのほら、ずんこと稲造の。
あ、やってないよ。
ちょっとやらないからね。次回やろうか。
稲造の名曲アルバムもやってないけど。
早く曲持ってきなさいよ、あんた。これ乗っけてっつったら、あんた紹介するんだから。やる？
あるよ、ここに。
じゃあ、後で送るように。
はい。
じゃあ、紹介してもらおうかな。
はい。
いいですか？
はい。
じゃあ、今日は稲造の名曲アルバムも。
本当ですか。
エンディングに、したいと思います、
は
い、じゃあ叫びましょうか。
はい、
稲造の名曲アルバム。さあ、というわけでございまして、はい、今日ご紹介いただく曲は何でございますか、稲造さん、どうぞ。
はい、カンナビ。
は？
カンナビと言います。
カンナビ？
カンナビ。
カーナビ？
カーナビじゃないです
。ああ、右へ曲がります。
あ、いいね、それ。
700メートル先を右です。
左です、左です。
ああ。
ってのあったね、昔
ね。ああ。
カンナビですね。
カーナビね。
カンナビ。
あ、カンナビ。
カンナビ。
はい。どういう曲ですか、コンセプト。
コンセプト、日本的な感じの曲ですね。
うん。
はい。
それだけ？いやいや、もっと思い入れがあるでしょうよ、
あの、まあ、簡単に言ったらですね、
うん、
カンナビって何っていうと、
そうですよ、そっから言わなきゃ。
はい。神様のよりしろって、要は神様がいる場所っていうこと、簡単に言うと。うん。それを表現したような、日本的な曲を。
じゃあまあ当然和風。
和風
ですね。
和風です。
カンナビ。カーナビは違う。
カーナビではないですね。
カーナビゲーションですよね。
カーナビゲーション。
うん。カンナビっていうのは神様のナビゲーション。
ちょっと違います、
ね。ちょっと違う。なるほど。うん。神様のおわす場所。
おわす場所。
なるほど。
そうそうそう。
ということですね。それではカーナビ。いや、カンナビということで。
カンナビですね。
またね、稲造の名曲アルバムの方はブログの方で、
はい、
アップさせていただきますので、まずはまあ、はい、時間のある限りということで聞いていただきたいと思います。
はい、います。
それでは曲紹介お願いします。
はい、カンナビでございます。よろしくお願いします。
はい。 はい、というわけでございまして、聴いていただきました。
はい。
まあ、でも割とテンポのある曲ですね、意外にね。
まあ、やなんかまあ、
もっとなんか、雅楽みたいな感じかと思ってたんですけど。
いや、まあ、どっちかというとピアノ系なのがちょっと入ってる
ですね、
感じですね。
うん。うん、まあまあ、どうしてもね、放送範囲内ではちょっと全部はお聞かせできませんので、はい、全編お気に入りの方はですね、私どものシーサーのブログの方から、ダウンロードしていただければ、ありがたいなと思いますので、
はい、
まあタグにもね謎の名曲アルバムっていうのを作ってますんで、これからどんどんご紹介していきたいと思っております、
はい、
ということですね、
はい
はい、まあねこういうお話もちょっとしてこういうね真面目なねコーナーもね
そうですね、うん、いつもなんかフェチ的なことばっかりを
そうですよ、もう僕はねああいう話したくないんですけどね
マジかよ
稲造さんがいつもやるんですよね、うん、本当も
ふざ俺後で殴ろうかと思った
まあね、うん、で次回の予告なんですけど、ね、
はい、
まあこれなんか別に最近次回の予告ばっかりしてるんですけど、ね、私ね、
はい、
以前お話したと思うんですけど数字マニアでエロトピアありまして
エロトピア
バカ野郎数字マニアとエロトピア全然違うじゃないかの事実もよ
数字マニア
うん、はい、まあというかよくね数字をが好きなんでしょうね、はい、気にしたり見たりするわけですよ、
はい、
うんそれでねこういくつか数字だね
数字だねた
いや知りませんけどねたどったかどうか知りませんけど今たどってる途中ですから、過去形で言えるかどうかは分かりませんけどあ、はい、まあこれからまたあるかもしれませんし分かりませんけどねけどまあ今までのところ振り返ってあそうやなっていうのもあるんですよ、
はい、
うんまあ、そういうのも含めた、
はい、
なんでしょうねこう人生の分岐点これをちょっとね
言
うとそう稲造さんもあるでしょ
ある
俺大きな
俺19の時に18ぐらいの時に
そうでしょ
ターニングポイント
そうでしょ俺もだって今今回でも話した通り、はい、19ですよ、はい、でやっぱ19あれ22かでターニングポイントあるわけですけど、はい、当然その前にもありますよはい、その後にもありますよ。
あります
うん、だからそれも含めて、ねはい、ちょっとまあ、ターニングポイントだけっていうのもあれなんで、僕のちょっと数字も含めて、
はい、
次回のテーマはターニングポイント。
なんかいいね、
うん。
かっこいいね、ターニングポイント。
いや、かっこいいけどよ。
映画みたい。
いや、あるあるだよ。全部振り返って、あ、しまった、くじけがった、
失敗、失敗、
死にてみたいな。
失敗
うん。あ、こっちがよかった、あ、こっちもよかった、あ
いやだから知りたくなってきた
そう今選んだのが最悪だみたいなそういうことにならないよね、
ならないよ
ね、まあ、一応たらればだけに押さえておいてね、
はい
そうすると面白いかなと、
はいはい、
いちいち落ち込んでられないんで、
はい
まあ、皆さんも多分ね聞きの方も、まあ、アラフォーの方なんか特に、まあ、2、3度はそんなこともあったでしょうし、まあ、若いね学生の方はこれから、
はい
タイミングポイントが出てくると思います、ねなまあ、どっち選んでもそれは自分の人生なんですけどね、
はい
うんまあ、おじさんたちのやつを、ね、聞いてみてあこんな人生だけあるのやめようあんなバカになるかなみたいなね、
はい
まあ、俺の世代に待っててね、
あ
まあ、そういうことも含めて、
はい
ぜひ、ね、聞いていただきたいと思いますので、ね
はい、
楽しみにしていただきた
いと思います
、はいはいというわけで、じゃあ最後は腹式呼吸でお別れしたいと思います。お相手は田太郎と
稲造でした。
それでは、はい、皆さんごきげんよう。さよなら。結構ね藤岡弘のボロボロ腹式呼吸なんだよね。
結構
さよなら。
結構すごい重厚ですね。